るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月12日、アメリカの専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月8日からアメリカのワシントンに来ておりまして、アメリカの専門家の人たちといろいろ意見交換を進めております。まあそうした中で、まあ現在アメリカが朝鮮半島に対してどういう関心を持ち、あるいはどういう姿勢を示しているかということが、まあいろいろと理解できるというふうに思っておりますが、まあまず、第一にアメリカの姿勢ということで強調しなければならないと思いますのは、北朝鮮に対する姿勢というものが変わっていないといいますか、その基本路線が依然として続いている。まあ、すなわち北朝鮮がまず一方的に非核化に向けた具体的な行動を取るということが必要であると。そうした北朝鮮の姿勢の変化がないままにですね、アメリカが積極的に北朝鮮に働きかけることはないという、そういう基本的な姿勢に変化はないということでありますが、それはつい最近アメリカの北朝鮮政策チームが変わりまして、現在北朝鮮政策特別代表を務めるようになったソン・キム前駐韓大使でありますが、このソン・キム代表がですね、北朝鮮チームの人たちが最近韓国、日本、中国と回って、まあ、いろいろ意見交換をしてワシントンに戻ってきたところでありますが、新しいチームになって何かアメリカの政策に変化が出るかどうかという関心がいろんなところにありますけれども、実際のところ変化はなかったと。いいと思いますし、まあ、私も今回ワシントンでいろいろ話をしておりまして、そういうアメリカの基本的な姿勢には変化がないということが確認ができたと思っております。一方でアメリカの韓国に対する姿勢ということを考えてみますと、まあ、この1年間のさまざまな米韓関係の動きというものをアメリカは非常に満足していると、韓国との関係が非常にうまくいっているというふうに、アメリカは今判断していると言っていいかと思います。特にこの秋にアメリカは現在持っております戦時作戦統制権、有事の際の作戦統制権、米軍が韓国軍に対してそれを行使するというものでありますが、この作戦統制権を韓国に移管するという問題について、この時期を延期すると ということが今回決まりました。しかし時期を延期して新たな設定する時期を決めたかというとそういうことではなかったわけでありまして、いわば条件が整えば、アメリカは作戦統制権を韓国軍に移管するということで米韓の合意ができたわけであります。この条件というのは韓国が単独で北朝鮮の脅威、とりわけ北朝鮮の核兵器の脅威というものに対応できるようになること、その条件が整った際にはアメリカは戦時作戦統制権を韓国に移管すると、そういうことになったわけでありますが、これについてアメリカ側は非常に満足しているということが今回よく伺われました。それはアメリカがある種の行動の自由を得たということだと思いますが、時期を設定すれば、どうしてもその時期に拘束されるということになります。しかし今回時期を設定しなかったので、アメリカが韓国に移管する時期というのは遅くなることももちろんありますが、しかしかなり早くそれを移管することもできるという可能性も出てきたわけであります。で、実際アメリカはできるだけ早く戦時作戦統制権を韓国に移管したいと常々考えてきていると言っていいと思いますが、今回の米韓の合意でその時期というものを従来よりも早くすることができるという、そういう可能性を今アメリカは見ていると言っていいかと思います。今ワシントンで議論をしておりますと、大きなアメリカの関心と言えるのは朝鮮半島の統一の問題であります。これは実は韓国が今年に入って非常に統一問題を熱心に議論するようになり、アメリカに対してそういう会議をたくさん提案して開催してきたからだと言っていいと思いますが、従来よりもはるかに統一問題についての関心がアメリカでも高まりまして、しかし最終的には中国の姿勢移管によって統一というものが決まるという、そういう判断は依然として変わっていないと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は平成25年度拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、拉致被害者の認定および拉致容疑事案等の捜査・調査の推進についての部分をご紹介します。それではお聞きください。平成14年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮は日本人の拉致を初めて認めた。平成26年5月1日現在、内閣総理大臣が認定した北朝鮮による日本人拉致容疑事案は12件、被害者17名である。この12件以外にも、警察は朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件、被害者2名を北朝鮮による拉致容疑事案と判断している。またこれまで拉致に関与したとして北朝鮮工作員等8件に関わる11名について逮捕状の発布を得て国際手配を行っており、政府は北朝鮮にその引き渡しを要求している。これら以外にも、いわゆる特定失踪者の方も含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として警察が捜査調査の対象としている方は、 平成26年5月1日現在860人おり、警察では真相解明に向けた取り組みをさらに強化するため、平成25年3月、警察庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置し、都道府県警察に対する指導を強化している。また、将来北朝鮮から拉致被害者に関連する資料が出てきた場合に備え、ご家族等からの DNA 型鑑定資料の採取を実施している。これらの事案について、広く国民からの情報提供を求めるため、平成25年6月からご家族の同意が得られた事案については、警察庁重点情報収集事案として、事案の概要等を都道府県警察のウェブサイトに掲載しているほか、同年9月から警察庁のウェブサイトにも一覧表を掲載するとともに、各都道府県警察のウェブサイトへのリンクを掲示している。また、海難事案として処理されている事案についても、海上保安庁との連携を強化して、捜査調査を行っている。以上、平成25年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、拉致被害者の認定及び拉致容疑事案等の捜査調査の推進についての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月20日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
稽古というだけじゃなくて、この電波が聞こえる拉致された日本人全ての方に届いたら、日本の国はやっとこの拉致した人を助け出すというところの一丁目、一番地に近づいたと。そういうことを拉致された人に伝えたい。この安倍政権になって憲法を改正して修正するんだと言ってるんだからね。それは若くて拉致された人には分からないけれども、日本の国には憲法が邪魔しもて争い事ができない憲法になっておったんです。今度は争い事ができる憲法に作り直すというのが今の総理大臣の意思であって、それに対して国民が大きく総選挙で票を得て、それで総理になった人やからね、これは実現すると思います。だから、これが拉致をされた人、すべての人を返せというスタートになるんです。そういうことを期待、期待されている人たちが知っていただいたら、まあ、僕はいいと思っております。
続いて、有本佳代子さんからのメッセージをお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お母さんはなんとか、なんとかですけれど元気にしてます。お父さんも元気です。それで、おばちゃんたちも、ちょっとはもう歳は出るから悪いところもできてますけれども、二人とも元気でいます。それで、まさことこも子供に、また子供ができたから、私から言ったらひ孫ができたんです。今年初めてね。だから恵子も、どうしてるかなという思いはずっと持ってますけれども、なんとか頑張って生きてほしいなという気持ちがあります。本当に大変だけれども、やはりあなたにも子供ができてると思います。だからその子供をが成長するのがもうかなり20歳以上、25、6歳になってるんじゃないかという思いは持ってますけれども、その子供たちが成人して、なんとかそこでは大変だと思うけれども、いずれは日本へ必ず帰れるようにします。今も総理が一生懸命頑張ってくださってますから、もうそんなに長いことはないと思うんですよ。だからね、とにかく毎日を 体を大切にして、とにかく子供の成長を楽しみにして、一生懸命暮らしてください。恵子の気持ちはしっかりとしてるということは、お母さんも信じてますからね。だから、絶対に諦めないで、必ず日本の国へ帰れるという思いで、とにかく毎日をね、もう悲しい悲しいと思わないでください。とにかく、明るくはなれないかもしれないけれども、子供と共に、頑張って、一日でも早い、帰れるように祈りながら、お母さんも祈りながら運動してます。で、今度総理になられた方が、しっかりとした方だし、だからもうきっと助けてくださると、お母さんは信じてます。だから、なんとか私もそれまでは元気でいたいと思って、お父さんと頑張ってますよ。お父さんはすごく元気です。だから、おばちゃんたちとみんな4人、年寄りばっかりいますけれど、その中でお父さんが一番元気です。で、おばちゃんたちもなんとか、そんなに、弱ったこともなく、元気でおります。恵子おばちゃんは、あなたが帰るのを、一日、先週の思いで待ってます。だから、一日でも、早い会に帰れるよう、私も運動しますから、恵子も頑張って、あまり悲しい思いをしないで、しっかりと頑張って暮らしてください。お母さんも頑張ります。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親の有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは森まさ子の先生です。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号 に続けて3-3592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。